皆さんおはようございます。12月1日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。今週からこのアドベント、救い主メシアの、降誕を待つ対抗説に、入ります。今日この与えられました聖書はですね、イザヤ書の2章の1節以下であります。本当に早いもんでしてですね、もう1年もあと1ヶ月ということになりましたけどもですね、本当に主の見守りのうちにこれまで過ごせましたことを感謝します。そしてですね、この今日もこのイザヤ書の2章1節からですね、クリスマスの恵みにですね、感謝しつつですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。この対抗説、アドベントでですねよく読まれます、聖書の箇所なんですけども、イザヤ書2章、1節以下、先ほど読んでいただきましたけども、2章の、まずはですね、4節以下に着目を、したいと思います。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められると。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを惑わない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もうと、書かれておりますが、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められるとですね、本当に、もはや国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことは学ばないと。本当にですね、この人類の、歴史はですね、本当に戦争ばかししてきたんじゃないのかなという思いもあります。いくらやめようとしても止められないんです。それはですね、やはり人間の中にあるですね、やはりこう根源的な罪現在ですねのためじゃないかと思うんですが、でその罪をあがなって殺し合いをやめさせて、まことの平和を打ち立てるためにですね、主イエスが来られたと聖書は語っています。このアドベントはそのイエスが来られたことをですね、喜ぶ時だと思うんです。先ほど読みましたこのイザヤ書2章4節はですね、このニューヨークのですね、国連ビルのこの土台の石にですね、この言葉が、刻み込まれているとということでよく知られていることだと思います。第一次世界大戦、第二次世界大戦といったですね、二度にわたる世界大戦、本当に世界は苦しみまして、多くの尊い命が、亡くなっていきました。もう先の第二次世界大戦ではですね、本当に私たち日本も本当にですね、戦争を仕掛けてしまった。そして多くの方々が犠牲になっていったわけですね。もう戦争はやめようと、武器を捨てようと、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌としようという、本当に理想を掲げまして、国連はですね設立されたわけであります。しかし現実の世界ではですね、もうすぐに第二次世界大戦が終わったと思ったら、すぐに朝鮮戦争があって、そしてまたもう約今からもう60年ぐらい前になりますけども、ベトナム戦争がありました。このベトナム戦争の時には本当にですね、この沖縄を が拠点となって、アメリカの兵士たちがベトナムに送られて、また傷ついて沖縄に帰ってくる、そんなですね悲惨な姿を見てきているわけです。でまた多くの、地域の紛争もあります。アフガニスタンとかイラクですね、湾岸戦争ありましたね。それによって多くのテロ事件が起きたり、まだまだ続いてます。今はですねロシアによるウクライナへの侵攻ですね、あるいはこのイスラエルによるパレスチナとかレバノンへの侵攻と、本当にですね戦争は続いているわけであります。どうすれば戦争をなくすことができるんでしょうか。それについてですね、聖書は何を語っているかをですね、御言葉から聞いて参りたいと思います。この言葉を述べたですねイザヤはですね、紀元前の、700年頃と言われてますけども、その頃の、ユダヤの預言者であります。この当時のこのパレスチナはですね、この北イスラエルと、ユダヤのですね2つの国に、分かれていたわけであります。イザヤの時代はですね本当に戦争にこの明け暮れた時代だったと思います。このユダヤという国はこのメソポタミアとエジプトのこの狭間にある小さい国です。絶えずですね、大きな、国の侵略を受けてきたわけです。当時ですねこのメソポタミアのにですねこのアッシリア帝国という国がありました。このアッシリア帝国がですねこの勢力を伸ばしまして、この中東の国々にですね軍事的な圧力を、加えていたわけです。アッシリア軍がですねやってきて、この北イスラエルはですね滅ぼされます。で南のこのユダヤはですねこのアッシリアの属国にされてしまったわけです。やがてこの、ユダヤはですねアッシリアへの本当にですね税金で重い税金で苦しむわけです。でこのアッシリアでですね内紛がこの起こりました。その時ですね今度はですねエジプトにこの、援助をこのユダヤは求めたわけですが、そしてアッシリアからの独立をしようとしたわけです。イザヤはですねその時に、予言をするんです。剣に頼るなと、主に頼めと主張するんですね。でも王様は耳を傾けませんでした。ユダヤはこのアッシリアのこの大軍に攻め込まれましてですね、このエルサレムは包囲されてしまうわけです。この先ほど読んでいただいたイザヤ書の2章の前のイザヤ書1章はですね、この時に、された予言だと言われています。1章の、7節ですね、お前たちの地は荒廃し、町々は焼き払われ、天畑の緑はお前たちの目の前で、異国の民が食い尽くし、異国の民に覆されて荒廃している。そして娘シオンが残った包囲された町として、ブドウ畑の狩り小屋のように、キュウリ畑の見張り小屋のようにですね荒廃していると。もし万軍の主が私たちのために わずかでも生存者を残されなかったなら、私たちはソドムのようにゴモラのように似たようなものとなっていたであろうと。ソドムの支配者よ、主の言葉を聞け。ゴモラの民よ、私たちの神の教えに耳を傾けよと言ってるんですね。アッシリア軍はユダの町々を攻め落として、国のほとんどは焼き払われて、エルサレムだけが残されました。でキュウリ畑の見張り小屋のようにですね、そのほとんどがですね包囲されてしまった。イザヤはこのアッシリア軍の襲来にですね、ユダヤに対する神様の怒りを見ているんですね。それでも神様はエルサレムを残してくださったんですよ。この神様の憐れみの前にですね、この頭を下げて悔い改めようとイザヤはですね言ってるんです。一章の先ほど今読みましたけども、一章九節です。もし万軍の主が私たちのためにわずかでも生存者を残さなかったなら、私たちはソドムのようになったですね。そう言ってるんです。この時はエルサレムはかろうじて守られまして、ユダヤは生き残ることができたわけです。しかしやがてアッシリアを滅ぼしたですね、のバビロンという国が起きてきたわけです。でそのバビロンにユダヤはですね、国を滅ぼされてしまいました。イスラエルは滅んで、次にユダヤも滅んでしまいました。イスラエルとユダヤはですね、神によってこの本当に奴隷の身分であったあのエジプトの地からですね、この乳と蜜の流れる土地カナンの地にですね導き出された、本当に救われるという約束の民なんです。それなのに神様はご自分の民を捨てられた。それはヤコブの家が主により頼むことをやめたからだとイザヤは言ってるんですね。それが今日読んでいただいたところの次のところ、2章の6節から8節です。あなたはご自分の民ヤコブの家を捨てられた。この民がピリシテ人のように東方の占い師と魔術師を国に満たし、異国の子らと手を結んだからだ。この国は銀と金にとに満たされ、財宝には限りがない。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがない。この国は偶像に満たされ、手の技、指の作ったものにひれ伏すと。このようにですね、偶像崇拝をしたと、神様に寄り頼まないで自分の軍馬に寄り頼んだ、だから滅んだんだとイザヤはですね見ているわけですね。あの主イエスキリストが剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びと言いました。剣を取る者は剣で滅びるんですよね。このユダヤの国はですね、アッシリアが強くなるとですね、アッシリアになびきました。で、エジプトが強くなるとですね、エジプトになびいていきました。その結果国は滅びてしまいました。イザヤにはですねそれが分かったんです。だから、言うんですね。2章の4節でね、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して川とする。国は国に向かって剣を上げず、 もはや戦うことを学ばないですね。武力には武力で対抗するやり方では平和は来ないんです。武器を捨てること以外、国が生き残る道はないんです。だから主により頼んで武器を捨てようとイザヤは言ったんです。このイザヤの予言はですね、この国と彼自身の、まあ、挫折、敗北、そういうですね、何とも言えないことからですね、通して神様から示されたわけです。国連もですね、本当に、第一次世界大戦、第二次世界大戦の本当に悲惨な戦争を通しましてですね、苦しんで悲しんだから二度と戦争はしないという悲願から出発したんです。それなんです。なのにですね、戦争を止めさせることはできないまま今日まで来てます。そうですね、今もイスラエルによってですね、パレスチナへの侵攻、これは止められないわけです。むしろアメリカ自身もですね、これを止めることはできないんですね。さて、どうしたらいいんでしょうかですね。皆さん、旧約聖書のですね、1489ページ、このゼカリアの予言があります。予言者ゼカリアという人がですね、やはりこの、の語った言葉なんですが、ゼカリア書の、9章の9節から10節にですね、こういう言葉があります。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの指は立たれ、諸国の民に平和が告げられた、告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。このようにしてですね、ゼカリアが予言をしているんです。主イエスキリストがですね、皆さん、この言葉、来られて、エルサレムに入場するとき、ロバに乗って、入場したと記されてますけれども、まさにですね、この主イエスキリストが来られたことのことは、このゼカリアの予言にちなんでいるですね。ロバに乗ってエルサレムに入場した、この新約聖書のですね、背景にはですね、こういった旧約聖書の預言者たちの、語られたことが実現しているということを、まさにですね、思いながら新約聖書は書かれていると思うんですね。あなたの王が来るとゼカリアは言ってます。この王というのはですね、この世を救う力だと、メシアである。そのメシアは高ぶることなくロバに乗ってくると。武田家氏ですね、軍馬に乗ってくるんじゃなくって、ナポレオンみたいなね、あるいは伊達政宗みたいな、あんな、立派な馬に乗ってんじゃなくて、本当に、なんか弱々しげなですね、なんともユーモラスなのロバに乗ってくる。戦争をするためには何の役にも立たない転ばに乗ってくると言ってるんです。武力には武力でという本当にですね、雲泥のようなこの泥沼ですね、本当にですね、泥沼のようなこの悪循環からこの世界を救う出すためにはですね、 この武器を捨てなきゃいけない。そして柔和であることがですね、唯一の方法だと預言者たちはですね、思い巡らしていたんだと思うんですよ。この旧約聖書を貫いている思想はですね、神様はこの世界を見捨てられない。この救い主のであるメシアを使わされるというですね、メシアのこの映画がやがて来るという望みの中のですね、の中に貫いてるんじゃないんでしょうか。必ずメシアは来るという。そしてメシアはですね、軍馬じゃなくって柔和なロバに乗って来られるという信仰ですよね。本当にこの軍馬のそういうですね、この血を流すような争い、自分だけが良ければいいんだというような、断固としたですね、姿勢があると思うんですよ。旧約聖書にはですね、本当に戦争をこの、なんかこう肯定するような記事も本当に多く出てくるんですが、実はですね、それらの本当の中にはこの軍馬を否定する考え方がですね、途切れることなく流れていることに気がつくんじゃないんでしょうか。さ、今日の読んでますイザヤ書の2章もそうなんですけどもですね、詩編の、46編にですね、このような、記事が、詩編の46編のですね、9節あたりですね主の成し遂げられることを仰ぎ見ようと、主はこの地を圧倒される、地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り盾を焼き払われると。力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められこの地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔と言ってるんですね。軍馬は今日の言葉に置き換えるならばですね、本当にミサイルでしょうか、あるいは戦車というところでしょう。メシアが こうしたですね、軍備をすることは決してないんだと。あくまでもこの柔和でこのですね、老婆に乗ってくるんだと、人を脅かさない、そして善意を呼び起こす人だ、人の心を和ませるありさまでですね、メシアは来るって言うんですよ。主イエスはロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。主イエスはですね、山上の説教で柔和な人々は幸いであると、その人たちは地を受け継ぐと言ってます。この柔和な人々とはですね、力を持たないものとも訳せるんですね。これは単に弱い人という意味ではない。本当にね、腕力や政治的な権力、あるいは、経済力とか軍事力を使って無理やりですね、人に言うことを聞かせようとはしない人のことだと思いますよ。俺はこれだけのものを持ってるんだぞっていうのは圧力をかけてね、やる人いっぱいいますね。国が、そういう国が今ありますよね。こうしたですね、そういうことをしない人のことですよ。柔和なものにこそ将来は約束されるんだと言ってるんです。本当にこの世界、 結局物を言うのは力だ、数だと、数の論理で押し切ればいいと、そのようなことが根強くあるわけですね。決していいものは生まれない。憎み、争い、怨念、それがずっと続くんですよね。おとなしくしてたらやられてしまうと。武器をより多く持つ者が勝つ、あるいは賛成者を、賛同者を多く集めた者が勝つんだ。この考え方が強くあるためにですね、本当に世界にはですね、本当に攻撃と反撃、テロと報復の悪循環が絶えないんじゃないでしょうか。やられたらやり返せ、これがですね、軍馬の思想じゃないでしょうか。目先の利益、自分だけの利益、自分だければいいと、自分だけ良ければいいと、多くのこの現実主義者はですね、この世界ではそれだけでが現実的な生き方だと思ってますね。しかしですね、この そのようなことは、この人類の歴史的にもですね、軍馬の思想はで本当の平和が達成されたことはないんですよ。パレスチナでもアフリカでもアジアでも、この思想はですね、より激しいテロを生み出してきたんだ、それだけなんですよ。今イラクとかロシアでこの繰り広げられてますその戦争を見ても、まさにそうですね。イスラエルがパレスチナに攻め込んでます、まさにそうですよ。新しい生き方がですね、生まれなければならないと思います。やられたでもやり返さない、一方的に争いを止める、そういう方法でなければ、平和は来ないんだと思います。私がですね、もう二十数年前になりますでしょうか、フィリピンに、何日間か行きまして、学びの時を持ったことがあります。その時ですね、本当に日本がですね、フィリピンに対して方々に対して多くの危害を加えてしまった、そういう悲惨なお話を、聞いてきました。自分の子供が日本兵によって銃剣で刺されて死んでしまいました。私の父母が私の見てる前で日本兵によって殺されてしまいました。そんな話をいっぱい聞いてきました。本当にですね、私はつくづくですね、まあ先輩たちの時代ですけども、本当に悲しいことをしてしまった、むごいことをしてしまった、そういう現実を、突きつけられました。しかしですね、そういう学びをして帰りのセブ空港でですね、出るときにこのセブ空港の係官の方から、聞かれたんです感動的な時だったですけども、ですね、フィリピンでの学びはいかがでしたかと言われました。まあ入国するときにこのスタディと書いたもんですからですね、その時にですね、本当に日本は、先の戦争で申し訳ないことをしましたという、そういう申し訳ない思いが、しましたというお話をしましたらですね、その係官の人が、もういいですよと、どうぞね、気をつけてお帰りになってくださいと言ってくれました。本当にですね、私はね、その時に何とも言えない、心の 安堵感といいますかね、本当に申し訳ないという気持ちがありましたから言いましたら、もういいですよというふうに言ってくださいました。私はね、本当に聖書は私たちに教えるのはですね、そうした許し合いをしていく、そういう生き方ではないかと思うんですよ。それが最も現実的なですね、あり方だと思うんです。ね、相手を責める思いを断ち切ることだと思うんです。柔和な主イエスがこの世界の歴史の中に誕生したということは、新しい世界が、これまでの世界とは異なる世界がですね、始まったということなんです。主イエスキリストが来られて、変わったんです。私たちは主イエスがメシアとして来られたと信ずるからこそ、私たちから変わっていくんですよ。自分たちが変わっていく。いつまでもそこに留まっていたら進歩はないんですよ。殴られても殴り返さない、踏まれても踏み返さない。私たちが職場やですね、学校、身近なこの家庭の仲間たちでそれを実行し始めた時ですね、この私たちの周りから平和が、主にある平和がですね、広がり始めていくんじゃないんでしょうか。アドベントの時を迎えました。救い主主イエスキリストが来られました。今キリストが来られた、その意義を知る時だと思うんです。柔和な心を持つことがとても大事な時だと思います。主が育てられたこの時をですね、守りながら歩んでまいりたい、そう願うものであります。皆さんにクリスマスの祝福豊かにありますようにお祈りしています。皆さんに主の平安がありますように。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、2024年のアドベントの時を与えられまして感謝いたします。まさに私たちは、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒まれる、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とすると、もはや戦うことを学ばないとイザヤが予言しましたように、戦うことなく互いに愛し合いながら柔和な心を持って歩んでいくことができますように、主どうか導いてください。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。